こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。4月は、医療法人いわき会西崎病院在宅医療専門医の新谷陽平先生に知っておきたい在宅医療、医療を適切に受けるためにと題してお話ししていただきました。まあ、在宅医療という言葉を聞く機会がかなり増えてきましたけれども、新谷先生はどんなお話だったんでしょうか。
はい、新谷先生は今沖縄県医師会からですね、沖縄県からこういう在宅医療を推進する委託事業っていうのを医師会が受けているんですけど、受託しているんですけど、その事業の中でコーディネーターとしてご活躍中で、アドバイザーコーディネーターとして今ご活躍中で、病院に勤務しながら在宅医療に力を注ぎ、いろんなこう医師会や介護関係やいろんな団体の人たちとこう連携を促進するという役割をしている先生です。
はい、
ですから今日はその先生から新谷先生から今、県民市民に伝えたいメッセージをお願いしますと言ってお話しましたら今回の講演会になりました。内容としてはですね、今沖縄県の置かれている現状、今回コロナでも結構問題が明らかになったところがあるんですけど、やはりこれから先75歳以上の人口推計見ても沖縄県というのは非常に高齢化率が今後一気に高くなるだろうと言われていて、2035年ぐらいには今の約2倍ぐらいの数の方々が、
はい、
高齢者としてそういう段階を迎える。でその方々が今後最後自分の人生をどうやって就活というか終えていくかということを考えたときにですね、今現在気づいている問題点を先生はいろいろ整理してお話しいただきました。
10年後、団塊の世代のジュニアぐらいですよね。
そうですね、
はいはいはい。
ですからその世代の先生が皆さんがどういうふうに今後考えていくかということをお話してました。今でもですね、これは厚生労働省の統計ですが全国調査だと思うんですけど、医療機関で亡くなる方が 75%、
はい、
介護施設で亡くなる方が 10%、 自宅で亡くなる方は 13% という結果があります。
病院や介護施設がやっぱり圧倒的に多いですけれども、やっぱり自宅でっていう方もいらっしゃいますね。
13% という数を多いと捉えるか少ないと捉えるかなんですが、昔の医療を思い出して覚えている方がいらっしゃればということなんですが、昔は本当よくかかりつけの先生がお家によくドラマとかで出てきますけど、布団で寝ているところにお医者さんが往診に来て、
はいはい、
で容態を伝えるみたいな、ああいったのが昔は本当普通だったと思うんですが、もう今は医療が発達した分だけ、
はい、
もう最後できるだけ病院でっていう感じで考える人が増えて、なかなかお家で最後亡くなるっていうことを選択するっていうのが、なんかこの何十年かの間でだんだん考え方がもう最後は最後まで病院みたいな、
そうですね、
そういう考え方がなんかもう普通になってしまっているのが今の現状なんですけど、それをただ考えた時に先生も講演の中のスライドで紹介されてたんですが、やっぱり家で最後亡くなる方のその状況とかを見取りを経験していきながらですね、先生がはやっぱりそのできるだけ家族に囲まれてとか、本人の望む環境でっていうことの大切さっていうのは先生は多分感じられていて、今回の話もいろいろアドバイスいただいたと思っています。
うちのおばあちゃん、父方のおばあちゃんなんですけれども、30年以上前の話ですが在宅で亡くなったんですね。その時は田名先生がおっしゃるようにお医者様が来てくれたんですよ。たまに回ってきて今様子はどうですかみたいな感じで、そうだったなっていうのを今思い出して、ああって思いましたね。
そうですね、ですから そのあたりをこうみんなで早めに考えていく、まあ、もちろん、うんうん、先生の講演会の後半でも出てきたんですが、前半で出てきたんですが、どうしても今未婚率ですとか離婚率、死別率が高いとなると独居の方が増えてくるので、うん、そうすると家で亡くなりたいと思ってもなかなかそれを支える環境がないと、うん、そうなると、まあ、できるだけ病院もしくはできるだけ介護施設みたいな形になるとは思うんですけど、うんはい、まあ、そのあたりの沖縄のこう置かれている環境っていうのをこう私たちもこうよく理解しながらですね、一人一人が まずはこう自分の親とかおじいちゃんおばあちゃん、そして、まあ、自分が年を取った時にどうしてたらいいんだろうかっていうことをこう常に考えていくということは重要なんだろうなと思います。
今例えば街を車で走っていたりしても包括支援センターとかこう目にする機会が増えてきて、やっぱりその地域で考えていきましょうとか支えていきましょうっていう体制が少しずつ出てきてるのかなっていうふうに感じることはあるんですが、先生まだまだ足りないところっていうのはあるんでしょうか。
はい、ですね、私たち医療者の立場から言うと今まさに森田さんが指摘してくださった地域包括医療、地域包括センターが入ったおかげで、医療と介護が連携は取りやすくなったんですね。ですから例えば私たちも通院中の患者さんでこの人独居で不安危ないなと思ったら、まずはこう地域包括に連絡するんですね、
はいはい、
ちょっと見守りをしてほしいと。そしたら相談員の方が訪ねていったり、そういうことが今も自然にできるようになっているので、
はい、
いわゆるみんなでその地域を見守っていこうという感じはだいぶ進んできてはいます。ただからその後ですね、その後さその人が最後まで家でいられるようなこう状況を作れるのか、
はい、
もしくは家族の介護の関係からそれが難しいのかとか、やっぱりここあとその人の持っている病気とかいろんなので状況は変わってきますので、ですから安全というか安心な社会を目指していくときに、まあ、今回のように在宅での医療、在宅で亡くなることとか、そういったことを考えていくということも重要なんだろうなと思いますね。
以前見た映画でなんか森鴎外さんのひ孫さんですかね、お医者様なんですね。でそれで在宅医療に今力を入れているっていうようなドキュメンタリー映画があったんですけれども、
はいはい、いらっしゃいますね、
はい、はいはい、やっぱその在宅医療の先生っていうのはまた特別なんですか。
日本の医療制度や医師会の方も在宅医療になるべく関わりましょうということを今一生懸命旗を振っているんですが、まあ、例えば私自身もそうなんですが、まあ、日頃患者さんを見てそれからまた終わった後ってなるともう6時以降になってくるんですけど、その時間帯にこう往診に行ける先生っていうとやっぱりどうしても数が少なくなって、一般の診療を少なくしながら在宅に特化していくっていう形じゃないと今なかなか在宅医療に関わりにくいっていうのはあって、それが医療者側の事情としてはあるんですね。皆さん私もそうですけど時間があればもちろん往診に行きたいと思うんですけど、なかなかその時間を作り出せないという、はい、のが現状としてあります。
なるほど、物理的な問題もあるってことですね、はい、
そうですね。
そうすると例えばお医者様と看護師っていうペアを組まないといけない部分もあるでしょうし、そうなるとやっぱりマンパワーにお願いするところっていうのはいっぱいありますよね。
そうですね。それで今先ほど私が言いましたように1日の半分は在宅医療に特化するような先生方も今増え始めていて、その先生方が例えば旅行に行ったり何か用事があって休まないといけないときはそのネットワークで自分はちょっと今行けないので代わりの先生に行ってもらいますとか、
はい、
そういったことも今連携ででき始めてはいるんで、医療界も今いろいろ工夫して、はい、なんとかこうご自宅での看取りを協力していこうという体制作りは今行っているところ。
先生方学会があったりして結局出張も結構ありますよね。
まあ、どうしてもやっぱり勉強もしないといけないので、 そういった意味ではやはり皆さんと一人だけでやるっていうのはどうしても限界がありますから、うん、チームワークっていうのは大事かなと。あと、まあ今先ほど看護師の話出ましたけど、そういう意味で今訪問看護ステーションというのがよくあちこちに事務所を開いてますけど、
はいはい、
あの方々が非常に活躍する場も増えていて、看取りといってもやっぱりギリギリまで最後まで関わるのはどちらかというと看護師さんが、で最後看取らないといけないという時に初めてドクターを呼んだりとか、そういった意味じゃ訪問看護の看護師の方々の力っていうのは非常に重要になってきてますね。
なるほど、そうなんですね。でも先生、今日このお話をしていただいて、そうか、親のことだけじゃなくて今後自分にも関わってくることだなっていうことで考えなくてはいけないという気持ちになってるんですけれども、なんか医師会の方でその考える、きっかけにしていただきたいということで、なんか資料をまとめてくださったと伺いました。
はいはい、命しるべと書いてぬちしるべという、命の道しるべパンフレットっていうのを沖縄県から委託を受けて医師会が作ってます。で非常にいい雑誌ですので皆さん見てほしいんですが、沖縄県医師会在宅医療というキーワードを入れるとインターネットですぐ検索できますので、ホームページからクリックしていただくと、30何ページにあたるページが全部読めますので、よろしければ検索いただきたいなと。新谷先生もぜひこれを手に取るというか、ぜひご覧になってほしいと講演の最後に言ってましたので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。
はい、そうですね、大人になるってすごく遠いことだと思っていたら、あっという間に大人になって、あれもう40代30代ってまだ先だと思ってたらもう通り越してしまったっていうような私がいるんですけれども、
そうですね、本当そうですね、
はい、あっという間ですよね。
はい、
でいつかやっぱりどこかで自分もその時がやってくると思うんですけれども、その前にちょっとずつ考えておくことって大切ですね。
そうですね、本当、多分親を亡くされたりとかいろんな経験をされるともうまさに現実のものになってきますので、やはりラジオを聞きになっている皆様も介護をしたり、してきた方、今もしている方やっぱり様々だと思いますから、皆さんそれぞれの立場でぜひ命しるべをご一読いただきたいなと思います。
はい、4月の新谷先生がお話ししてくださいました知っておきたい在宅医療、医療を適切に受けるためにという題して、講演していただいたお話は YouTube でアーカイブで見ることができますので、ぜひご覧いただきたいと思います。さあ、そして5月の地域向けの医療講演会ですが、5月10日午後7時から配信されます。男性に最も多い前立腺がん早期診断の重要性と題して、那覇市立病院泌尿器科科部長、大城拓磨先生がお話ししてくださいます。前立腺がんってやっぱ男性は多いんですね。
そうですね、がん、発症するがんの頻度の中では一番多いですね、男性に。
そうですか。
男性 の発症するがんでは一番多いと言われています。もちろん早く見つかれば治るんですけど、気づくのが遅れると結構命に関わる病気なので、今度の講演会はぜひ皆さん聞いていただきたいと思います。
先生、よく早く見つかればっていうお話しますけれど、なんていうんですか、症状があってすぐ分かるようなものなんですか？
残念ながら前立腺がんは進行しないとが症状出ないので、
はい、
ですから血液検査で、今回も講演会で出てきますけど、PSA というのを測るか測らないかで早期発見は道が分かれますんで、多分先生はそのあたりを今回強調されると思います。
血液検査で分かる、
唯一のがんですね。
そうなんですね。
採血でスクリーニングできる唯一のがんですので、
じゃあこのあたりはもう特にね、男性の方には聞いていただきたいと思いますので、5月10日午後7時から首里城下町クリニックの YouTube チャンネルでの公開となりますので、どうぞ皆さんご覧になっていただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニック、電話 098-885-5000 までお問い合わせください。また首里城下町クリニックのホームページにも案内がありますので、そちらも参考になさってくださいね。首里城下町クリニックで検索なさってください。 今日は首里城下町クリニック院長田中健先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。